クロスオーバーイレブン、
ライトニングキャッツプレゼンツ、アスガルドポケット、
コピーライトネクソン。宮田です。
ヨン・ライルです。
今週もやってまいりました、アスガルドポケット。
はい、やってまいりました、アスガルドポケット。
本日は2675年9月26日放送分となっております。
はい、恒例です。
この放送はネクソンさんが運営するアスガルドという MMO を魚につまんじょうと言って始まったものが元になっております。
はい、元です。
っていうかそのままです。
そうですね、
中で使われている BGM はほとんどがネクソンさんが著作権を持っております。
はい、ほとんど持っております。
はい、ライルさんいかがですか。
はい、可能ですよ。
占いをされたい方いらっしゃいましたら、だいたい30分ぐらいまでに何かアクションを起こしていただければ占いいたしますのでね。
はい、お願いいたします。
お申してください。で、どういうふうにお申し出くださるかということ。
はい、
だいたいまずは、私今ちょっとまだログインまでしてないんですけども、ネクソンさんが運営するテールスウィーバーという MMO ですか。
はい、そうですね。
ネットゲームの中の萌えんサーバーの中でリリースの村というところにライルもしくは宮田区がいますから、そこで発言をしていただく。
はい、
または、私のこれはスカイプの ID ですね、
はい、
KILLIWO までコンタクトしていただく。
はい、お願いいたします。
またはちょっとこれ私のがなかなか見るタイミングがまだ身についてないんですけどね、
ツイッターですね。
ツイッター、そうですね、ツイッターの方も見るようにいたしますので、これも同じアカウントです、 KILLIWO、
はい、
まで、何書き込みなりしてください。
お願いいたします。
はい、そんなわけでどうですか、本日は何か言うことがありますか。
難しいですね、相変わらず何もないというのが。
まあ胃袋店がちょっと増えたという、
増えましたね、
増えたぐらいのコーヒーの話とかね、はい、あとは、まあ、残念なお知らせがあり、まあ、皆さんの生活には全く関係ない残念なお知らせがありますね。
あるんだ。
え、あるでしょう。
まあ、それは本編の中で
と、はい、ですね、そんな感じかなという話をしながら、ちょっと私まだログインはねしないといけない
んですね。そうです。まだダグさんがいないんですよ、近くに。
はい、すいませんな。というわけで、アバウト1時間ほどお付き合いくださいませ。
お願いいたします。
はい、ただいま。
はい、お帰りなさいです。
ちょっとログインしちゃいますね。
お願いいたします。あ、その間無口が。
そうそう。
はい、ですね、こちらの方、テールズの画面の方ですけども、どなたもおられません。
はいよ。
はい、なのでダグさんが来るのを待っているような状態になっております。
寂しい状態ですね。
はい、
今入りましたので、パスワードが入力して終わりましたので、あとはミレスの村に行くばっかりですな。
走ってくるだけですね。はい、はい、お
何しょう。
こちらの方、画面の方にお一人到着いたしました。
呼んでくださいよ。
はい、フェアリーさん、こんばんはです。
あ、フェアリーさんですね、こんばんは。
はい、です。
ちょっと、でも少しで到着するからね。
はい、タグさんの方も到着いたしました。
スモックスの中でね。
はい。
アニエンとしとこ。
はい、あと他に聞かれてる方はどなたになりますでしょうか。
おそらく。
おそらく。
フィグさん、こんばんは。
フィグさん、こんばんはです。
シフィル、こんばんは。
シフィル、こんばんはです。
またさっきの閉じてしまったもう一方いらっしゃったのね。
あ、そうなんだ。
返事をしてくださった方がね。ちょっと。
はい。
いや、もうね、よくわからしまったよ。いや、残念な。お知らせがあるよって言って、残念なお知らせって言ってね、
はい、
うん、
3年だ。
ヒグさん、私がさ、昔にあったこのスカイプの会話の中でね、
はい、
グループがあって、多分前に作ったやつが残ってて、なぜか私はそれ先にクリックして、
はいはい、
その4人のやつにね、
はい、
書き込みをしたらね、
はい、
フィグさんがずっとそっち使ってらっしゃるんでね、いや違うよ、あのどっちでもいいんだよ、全然どっちが正しいとかないよ。それで4人で、もう一つ11人っていうグループがあって、
はい、
私ゆか4人の方のグループに話しかけちゃって、
あ、そうですね、
で混乱させちゃってる感じです。
まあ、あの11人の方のグループでよろしくお願いいたします。
最後その方が皆さんが見やすいと思うんでね、
はい、お願いいたします。
あのフィアリーダンスさんでしたね、先ほどスカイプに
レッスン
をくださったの、うん、スカイプにね、できるだけ分かる方にはお知らせをしてるんです。残念なお知らせ、本日も夜11時頃からアバウト1時間ほど放送ですって書いたらね、
はい、
フィアリーダンスさんが、ね、残念ながら視聴してしまったきてな、それは残念、
まあ、ドア画面の方にも来ていただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
あの別にどっちが間違いとかないと、うん、言うんであれば私が間違えた。
うん、まあ、久々にシーフィルもおりますので。
久しぶりか、
先週いたか、
いたやろ、
うん、確か、
うん、フェアリーダンサーが久しぶりっておっしゃってくださって、
は
い、
い
やもうあの教えてきてくださるのはがありがたいです。
ありがとう
ございます。同じ時間にやるっていうのは大事だね。
そうです、うん、そうです。
でたまたま今日聞きに行こうかなって思った方が、あの、うん、その日休みだったりすると本当に申し訳ないよね。そういう方がいた時にはね、
はい、
なるべく休まずにやりたいです。
今回もですね、休む危機はあったわけです
よ。まああの早めにこう対策したからね。
対策したからね。あれはギリギリまで粘ったらやばかったかもしれないですね。
うん、まあまあ、ちょっと冒頭の方で言った残念なお知らせ、本当に残念なお知らせがありましたね。
はい、
何でしょうか。
はい、
うさぎさんのね、主治医さんがね、
あ、はい、
辞めてしまったですよ。
そうなんです、うん、主治医さんいなくなってしまった、
まあ、
なかなかいい感じの人なのに、
あれあの、うん、まあ、主治医さんっていうか、行くとこっちが指定する先生なんだけどね、うん、そしたらはがきもらえまして、今月での、まあ、月末あたりで、月末初期じゃないんだけど、うん、までに、で、こう、あの、病院を辞めますっていうはがきくれて、うん、そんで急いで行って、まあ、そんな、はい、うん、結構これ、ショックなんだな。
ショックですね。
うん。
うん、前の、ね、今ランスロットがウサギいます、うん、その前にウサウサがというウサギがいたんですけども、うん、
名前の落差は何、
その時もいやウサウサって単純に言うけども、うん、ウラヌススフィンクスアドニスってちゃんと言う名前があって相性ウサウサだからね、うん、
そうね、はい、ウサって
ウサって、うん、あとの頭文字と USA で出るから
ウサってフロム USA だからね、
あいつそう名前の中にフロム USA ってついてるだからウサウサっていうふうにあれ相性で読んでるだけです。
そうですね、
はい、まあ、そちらの方もですねやっぱり1年か2年ぐらい経った時に、まあ、担当の方が他の方に越してしまったりとかねあったんですよ。まさかランスロットの時もそれがあると、
同じような時期にね、
同じような時期にしかも同じ苗字の人に、
そうなんだよ、苗字まで一緒なのね、
びっくりしたね、
びっくりしたね。フェアリーダンサーもね、
はい、
寝とけをしなくなってよく忘れる、
ネットから離れるとちょっと忘れちゃいますよね、いろいろ。
あと仕事っていうのもあるよね、あの曜日が関係ない仕事だとどうしてもね、
うん、
あるよね、
ありますね、
うん、シルバーウィークでなんか曜日の感覚おかしくなってるしな、
そうシルバーウィーク大変ですね、うん、大変でしたね、
あの仕事先でね、あの、うん、メールでこう仕事やり取りするんだけども、
はいはい、
すごく本当に間違いない人が、
うん、
間違いを少なくとも私は見たことのない人なんだよね、うん、あの仕事先の言ったらね、20何日だっけ、
何がですか、
木曜日24日に仕事行ったら、うん、で25日明日あ24日24日、うん、 日なんだけども、今日本日24日かっこ月って書いてあったからね気持ちわかるこの人まで間違えるシルバーウェイク、
ね、木曜日だからね。
そうそうそう、
突っ込んであげたの。
いやいや、ちょっとそこまで言わない、まあ、向こうも多分わかってると思うし、本日って書いてあるし24日って書いてあるし、うん、まあ今日なんだろうって
うん、いきなりこうシルバーウィークになって長い休みが来るとちょっとびっくりしますね。
あの9月に連休っていう感覚って身についてないもんね。
うん、これいいとこ3連休
ぐ
らいですからね。まさか今回ね、3日間なら5連休ですから ね人によっては木金休んで10連休に探したとかいう人もいるとかいないとか、うちの仕事場でもいますよ。
あ、休みたいよね。
休みたい、休めるチャンスじゃんみたいな。
よく分かんなくなっちゃって、その、うん、2日行って休む、うん、みたいなね。
ああ、でもあの明後日からですね、ちゃんと月曜日になりますので。
そうそう、で月曜日来ちまうんだな。
来ちゃいますよ
ね。え
つつがなく月曜日やってきます。
月曜日来なくていいんだけどな。
そしたら火曜日来るから。
フェアリーダンサーがね、
はい、
2連休まででした、まあ、そういうとこもあるさ、
うん、そういう人も
工場なんか多かったそうだもんね。
2連休
いや工場なんかあんまり祝日関係ないからね。
逆に工場として木金休んじゃってってところもあるかもしれないね。
多分それはないと思う。
ない、
うん、あるとこもあるかもしれないけど、うん、あんまり考えられないな。結局なんだろう、休みって休みをまとめたいがためだからね。
うん、
うん、それだと、ま、休みが増えるだけになっちゃうから。
いや11月とかのこう持ってきてるかもしれない。
こうって
11月3日とかの休みとかをこう移動させて、その時出てもらうけども、あの機械動かしたくないからと、2日のために。
まあいろいろあるかもしれないけどね。うん、お店で仕事の時はむしろ休めない。サービス業の方はもう休祝日は勤務日だからね。
勤務日ですからね。
ひっくり返るもんね。
いや、その人たちがいてくれるから私らみたいな人が楽しめるわけです。
そうそうそうそうそうそう、
どこ行っても
そうそうそうそう、
サービス受けられるわけです
ね。
ありがとうございます。
と言ってもああいうサービス業の方々は平日はいつも通りだからね平日だからね、まあ、順繰りに休んだりするのかもしれないけど、なんともわからないよね。その休日が増えたからって収入上がるかっていうと微妙なんです
まあ時給で働いてるといいとこ50円とかぐらい増えるぐらい
もんですか。いやいやそういうんじゃなくて、
はい、
収入が上がるっていう言い方したからか、そういうところにお金が、うん、とダイレクトに転がるかっていうと、なん微妙だよな。
あ、どういうこと。
いやいいです。
あ、そう、
なんか自分が間違ってる気がしてきた
そうですか。なんかちょっとよく分かんなかったんでもう一回聞き直してみたんですけどね、
うん、まあ私もあのね、そういうサービス業みたいなとこで働いてたりしたからね、ちょっとわかるけど。
うん、そうですね。私もサービス業で働いた時期はありましたね。
うん、結局お客さん次第なんだよな、そういうとこって。
サービス業でも本当に土日来ないような、祭日来ないようなとこだと休みだったりしますからね。
はぁ、
ね、あの、企業外の、まあ喫茶店みたいな。
ああ、そういう飲食店はね。
うん、飲食店はね、もう人が来ないからっていう。
単にあの何、営業、そのお金が来る時間がなくなるだけっていう、うん、厳しい状態に。
すごい厳しいです。だから開けてでもしょうがない。開けたらどんどん出てくるばっかっていう。
難しいね。
今回のシルバーエッグどっか行きましたか。
ね、皆さん聞かれてますよ。
いや一応ダグさんに
私に聞いてるんかい
分かってるだろうってツッコミはなし
すげえな、私に聞いたか。
いや、みんなにも聞いてるけども、その前にまずは。
まあ、皆さん、どっか行ったよとかいう話あったらね、聞きたいなと思います。休みはね、5日あって1日目に行ったのがあれ、まあ、先週話したよな、1日目は土曜日だったから、白川郷に行きましたっていうね。
白川郷には行
った。飛騨高山に行きたくて、道を間違えたら白川郷にまで行ってしまったっていうね。
あ、そうですね、そんな感じですね。
いやー、まあ、そんなもんなのは分かっているんだけど、飛騨高山に行きたくって、飛騨高山に行くためのジャンクションを通り過ぎたらもう白川郷まで止まらないっていうね、高速道路マジックだよね。
そして、ね、今、フェアリー様ですね、うん。近所のスーパーと。
まあ、お休みじゃなかったわけだから、
うん、まあ、連休があったわけではないので、ちょっと酷な質問だったようです。すいません。
まあまあまあまあ、せめてそれで儲かればいいよね、
うん、
せめてね、どうせ仕事ならね。
すごい大変でしたみたいな、
うん、でもう店開けて休日だから仕事出たけど全然客来ねえとか、もう目も当てらんないよね。
それは俺、私ね。
あ、そう、
私ね、全然電話来なかったから。
それいつもライザー変わんないじゃん。
平日の方が仕事が多い。まあ、たまに休日すごく来るけど。
ライザーさんはそれが来たからって、ライザーさんが儲かるわけじゃないでしょ。
ああ、儲からないよ。
うん。
なんで俺ここにいたんだろうって自分がどんどん鬱になるだけだよ。
フェアリーダンさんがね、そして給料日前だったしな、うん、そうだよね。
そ
うなんだよね。
うちらも給料日前だったから。
そうなんだよね。
あまり動けなかった。
うん。白川郷行って結局1日ぐらい、1日ってもあの朝7時から3時ぐらいか。までいた感じで、
あ、そんな感じだと思います。
で、もともと高山、飛騨高山の朝市に行きたかったもんだから早く出てね。
早かったね。
7時から6時から7時の間に始まるから朝市って、
うん、
でそれに、ね、じゃ早めに行く、
5時前に出たね。
出ましたね、うん、行ったことがないもんだから駐車場事情も分かんないから早めに行こうかみたいな、起きちゃったし行こうかみたいなね。
そう
で、前日の予定では6時ぐらいに行くつもりが、なんか2人で目覚めて、うん、じゃあ5時行くか、つって。そんでも4時に起きて、のろのろして6時になったかで、あ、5時になったかでだよね。
だからね、
うん。で、そうやってまでして行ったのに、道間違えて白川郷ポカーンみたいな。着いた、白川郷着いたの7時とか8時。7時、8時までなってなかったよね。
いや、
8時ぐらいだった？
7時前でしょ。
だから8時まではなってない。あ、そうか、7時前だもんね。
7時前だったでしょ。
白川郷の朝は別に朝市があるわけでもなく、ただこう絵画的な風景を誰にも邪魔されずに見てたな、うん、ポカみたいな。
あ、そうですね。いいと9時か、
うん、
そこらまではもう、うん、何もなかったですね。
そうそうそう、どこも空いてない、コンビニすら空いてない。
あ、そうなん、朝コンビニ見なかったね。
朝市に行くつもりで、でそこでちょこちょこちょこちょこ食べるつもりだったから空腹だって、
うん、
本当に何も口に入れずに行って何もないって
、こっちで何か食っときゃよかったと。っていうか、ジャンクションから失敗してから、うん、もうサービスエリアもほとんどないんだよね。
そうそう、ないないないない、
なかった。メディアがあったか一応、うん、ただ飲み物ぐらいしかないところで
ね、シュヒルがね、家でゴロゴロ、フィグさんがよくわからない、お母さんのね、フィグさんのお母さんの顔が晴れたので連休で1000キロ走った。
晴れたの、
顔が晴れた、
なんかお医者さん行ったり
した、そういうことじゃないか。
大変ですね、1000キロ、うん、
1000キロお母さんを背中に送って走ったわけだよね、
うん、私まだ1000キロっていうの感覚はないね。700か800かせいぜいだね、1日。
車は偉いね、
うん、横浜に行った時な、
うん、
だいたい800キロだと思ったんだけど、
それ北海道内だけで1000キロですか。
どうなんだろう、1000キロって北海道から飛び出そうな感じするんだけど、
ぐるぐるしたんじゃない、演習的に。 背中じゃないけどって、ヒグさんがね。
背中に背負いながら。
背負って走った。
足で。で、じゃあ一応、あ、セスナ機って飛んだのかもしれない。
なんでやねん。
いや、1000キロっていう距離だから。
今月だけ、です。あ、今月だけで、すでに。
1800キロ。
1800キロ。
うちだとガソリン満タン3回分ぐらいですか。3回ってとこだね。
そうか。
はい、うん、どうしたんでしょうか。
まあマスのニジマスの刺身を食ってきました。
それが先週で
したね。いやー珍しかったね。
あれは珍しかった。
ニジマス刺身で食べられるのって。
そうそう、それがまず驚き。
でニジマスってほら焼いたイメージしかないから、ほら身が白いじゃない、うん、白いの出てくるのかななんて思ったら、何オレンジだもんね。オレンジっていうか、その
あの鮭、
鮭そっくり、
鮭の切り身みたいな、
あれのミニチュア、
鮭の刺身か、
刺身刺身。
給油は4回50リットル4回やったそうですね。
50リットル4回お疲れさんです。
お疲れさんです。
そっか、北海道ってもう雪が、雪んとこは走んなきゃいけなかったりするのかな。まだ早いかな。
もう冬でしょあそこは。まあ夏は8時間説を私はずっと押してますので。
いやこの間否定してくれたでしょうがいつまで言ってんの。
物覚え悪くてさ、
そういう問題、頑として言ってるだけでしょ、ネタで。給料日前だったしな。
給料日前だな。結局そこ行ったぐらいだよね、他あまりなく。あ、それで、うん、コーヒー屋さんに行ったんだ。
コーヒー屋さん行きましたね。
うん、コーヒー屋さん、いや普通にコーヒーを飲みたいな、ちゃんとしたコーヒー飲みたいな。
ダグさんがね時々ねコーヒー飲みたい病にかかる
の。いやダグさんはね時々ねいろんなものの病気にかかるの。コーヒー飲みたい病とか、フルーツ食べたい病とか、肉食いたい病とか。でそれが結構ピンポイントに、ピンクグレープフルーツ食べたい病とか、
飲みたい、それは飲みたい、
飲みたい病とか、ブラッドオレンジジュース飲みたい病とかかかるとね、
パンを、焼きたてパンを食べたい病とかね、
これかかるとね、それ食べないとね全然治らないの。ね、あの代用品でこう済まそうとすると確かに数日持つ、数日、逆に言うと数日しか持たない。
いやだ、そういうものない。もう強烈にあれ食べたいってなると食べるまでもう収まらないとか、そういうものない。
まあダグさんよくあるん
だ。あるよくある。ダグさんありすぎ。
だから最初から目的のとこにも連れていくのが一番安上がり。
あのコメダのサマージュース病とかね。
サマージュース病、ね、
どんだけピンポイントな。それが食べたい飲みたいだけじゃんってね。
いや本当にそれ以外にオレンジジュースとかこう投げ与えて、収まるかなと。収まらない
。何与え、
やっぱりこうサマージュース、
サマージュース
飲みたいみたいな言い続けるんです。だから下手にこうやるよりは、行けるときにパンって行っちゃって。
しかも私あれだよね、あの結局行ってないんだよねとかいう、そういうあの食べたい病、飲みたい病じゃないもんね。なんかこう突然脈絡もなくあれ食べたい、
なんかポツンって言い始める。しばらくやって、それが発病なのかなどうなのかってわからないから、しばらく
落ちてると、
あ、発病してるんだみたいな。
違う、発病と違う何かがあるの。
だから本当になんかこう脳髄通さずにポンっていっただけで、あ、別になくてもいいよっていうのもある。
一過性のものか。
一過性のもの。
ちょっとその時思っただけとか。
ちょっと思っただけ。
栗を食べたい。
これがこうね、なんかがこう続いていくと、あ、かかってんだな病気。
山栗食いたい病とかね。
山栗だとか、今度あそこに行かなきゃいけないから、大体どこに行くって決まってるから。
あゆの塩焼き食べたいとかね。
ああ、あの岐阜の大和ですね。岐阜の駅の岐阜の駅の大和です、ね、
いや別に他に美味しいとこあればそれでもいいんだけどね。他が今のとこないか、まあ、それはそれ置いていて、コーヒー屋さんがあってですね、
コーヒー、
まあ、あの本当コーヒー飲みたい病にかかるんで、かかって何年みたいなね。
結構かかりやすいんだコーヒー飲みたい病。
そう
コーヒーを飲まの 行っても、うん、なんかちょっと違うみたいな感じで。
いっぱい出汁のコーヒーがいい。そしてストレートがいい。
普通のストレートじゃダメ。美味しいストレートじゃダメ。
そう、あんまり私味を分かる人では決してないのだけどね。皆さん勘違いするかもしれないけど。
そう。
で、うちはね、あのお米とか結構高いお米わざわざ買いに行って買ってきて、
うん、
あれガソリン代と高速代とか考えたら結構かかってるよね。
結構高いお米
かかってるよね。で、さらにあの土鍋で炊くんだよね。
うん。
だからなんか。それだけで味を分かる人みたいに思われがちだけど、全然決してそんなことないんだよね。
いや、まあ、あの普通に買ったものよりと味が違う、
これ美味しいねぐらい、ど
っちが好みかなっていう話で、うん、何て言うんだったら分かってるの。
美味しいねぐらい。食べてこのこれはどこさんのとか分かんねえもん。
ソムリエみたいになるとは言ってないから。
え、分かるか分からない。味が分かるってそういうことじゃないの。
じゃなくて
好きか嫌いかだけだよ。
本当に分からない人は同じもん食べてると思うから、
うん、まあ我慢口の広い人ってことね。
だから全然そういうわけちゃんと分かってますよ。
で、まああのコーヒー屋さんですね。
コーヒー屋さん、はい。
行って、まあよくありますよ。いっぱい出してあのストレート出して、うん、でしかもあのこうねカップがたくさんあって選べるとこ、もう割とあるよね。なくはないよね。多くはないけど。
ただまあ私はカップ選ばせてもらったの初めて。
あ、本当。あ、そうなの。
そうそうそう。
本当初めてです
か。なんかこうね、ダグさんがネットの方でこのコーヒー屋さん見つけたみたいな感じで。
見つけたっていう、まあまあなんか
見つけたんです
。ストレートがあるから行こうかぐらいの気持ちでね、うん、
そう、それで行ってみたんです
、うん、そっか。ライルさん初めてなんだ。カップ選ぶ、
カップ選ぶのは
初めてか、
うん、
何回か私あるからってっきり一緒に行ったことあるかと思った。
ないね。
あのオーストカーに行くと割とあるよ。
あ、
うん、2店舗ぐらい知ってるかな。今はどうか知らんけどあったよって話で、うん、
うん、まあそのカップを選ばせてもらって、かつコーヒーの種類もストレートいっぱいあるんですよ、ね、
結構いっぱいあった。
10種類ぐらいあったんじゃないかな、
うん、いや多分あの増田さん相手分かんないと思ってちゃんとね、あの
いろいろどんなコーヒーなのか、どんな味のものなのかっていうか、うん、
とりあえず濃さが7段階9段階あって
8段階ですね。
8段階あってって話をして、
要はローストの段階です。
そうそう、ローストの段階ですね、
うん、濃さって言ってから豆の量を増やしてとかそういう話じゃない
そうそうそうそう、ローストの段階っていうのは普通にあのネットで調べればすぐ出てくるやつなんですね。
あの深入りとか
深入り
浅入りとか、
そういう話。それは言い方、ローストは違う。
そっち
は
ね、
ローストはなんとかローストってあるでしょ。フレンチローストかローンってあるでしょ、
うん、
入り方はあの粗い粗さだから
深入り
、うん、あのシフィルなんかそういう話得意なんじゃないかい。
得意そうな気がする
、うん、でね、あのね、多分ご夫婦なんだろうね。ご夫婦でやってらして、
あ、結構年配の方がやられてる。
上手喋ってくれるの、
ずっとこううちらのことを気にかけてくれ、喋り続けてくれる、
ずっと喋ってくれる、うん、ね。
もう選んだカップのことまで全部こと細かに説明してくれる。
カップも相当好きみたいでね、
うん、
あのどこで出してるこういうやつでっていう話をして、
で一脚ね、うん、こう8万円のするカップとかで飲ませてくれるわけです。
出してくれるんだよ。
これ
って飾りでいいんだ。
値段は分からないからね、うん、これでって
めちゃくちゃ分かんない。
作ってあげて、あれ8万円ぐらいかなっていう話とかこうしてくれるわけです、うん、普通飲めないよな、こんなのでっていうもので飲めるわけです、
ね、でもね、あのやっぱり根の張るものっていう言い方出しちゃうとあれかもしれないけど、道具は使ってなんぼだと思う、やっぱり、
うん、道具にすごく愛着持ってるね、やっぱり扱い方。
愛着ってか愛情があるよね。
もちろんコーヒーも美味しかった。
まあさっきも言ったように、あの味を分かる人では決してないのですけど、私に至っては、私は結構。
いやだから普通のインスタントコーヒーと比べて同じって思うんだったら、
うん、
味分からないです。一応味が違う。だから自分の好みじゃないから横に置いといて、うん、あ、明らかに味違うなと言うんだったら味分かってる。うん、 あとは知識の問題でしょ、うん、この味は何かっていう話だけだから、
うん、うん、そうそう、でもまあやっぱり香りがねよくてね、でエライルさんと違うところのいただくわけですよ、ね、ちょっと交換してみたりするわけですよ、明らかに違う香りと味だもんね、
そう、
それ面白くて、
入り方がねほとんど違うのに、違うから味もちょっと違ってるっていうのははっきりわかるんです、うん、どうかしましたか、
そっか、入り方か、
引
き方と間違えた、さっきな、
だから浅い
で、私が間違えたな、
あのシティローストとかっていうのも言い方はあると思うけども、
入りですな、入りでいいんだな、
うん、よかったよかった、
ナイルさん抵抗しないから、
え、そうなのかな、いや間違えてたのかなとずっと思った、
はい、
まあいいやと思って、
入り方ね、はいはい、あと入り方と引き方ね、
引き方はでも
あれは浅い、まあ、浅いだからね、
同一な感じしますよね、ものによって、
まあ聞いてもないからわかんないけど、
でも多分書いてたら説明してくれるんじゃないのかな、
多分ね、
これはこの引き方でも決まってるんだったらわざわざ説明しないか、
いやわかんない、でやっぱりあのどうしてもねアローのコーヒーがね恋しくなるね、別のもんだからね、あれは。
だって、どっちかというとお茶。
そう、お茶、お茶、お茶。
コーヒーじゃなくて、お茶、
ま、豆茶だから。
豆茶だから。コーヒー豆茶。
豆茶。うん。ほとんど行ってないわけだからね。
そうそうそう。今回のはちゃんと行って、それで美味しいっていう。
やっぱり、あの時の、アローのコーヒーっていうのは、こう、引き方が荒いっていうのがよくわかるね。うん、今日ちょっと落としてるとこ見せてもらったんだけど、本当にこう細かくてね、砂のように、アローの時本当にゴロゴロってしてたもんね、
うん、してましたね、まあ、うん、粒食べれたぐらい、
そうそうそう、つまんで食べられる、
食べてみって言ったからそこもらって食べたけど、うん、
ね、また行けるかな、
アローはちょっとなかなか厳しいかな、
ね、季節だからね、
ランタンいるし、
ランタン一緒に行く、
一緒に行く覚悟がない、
あいつもガリガリやるかな、
コーヒー豆をガリガリガリガリ
焦がしてないから大丈夫かな、
大丈夫かもしれない、焦がしてない、豆だったら食うです、
豆って食うのかな、
食わないのかな、豆
お腹から出ちゃうよね、A さん30分になりました、
はい、
占いされたい方いらっしゃいますでしょうか、まあないと思ってるからあれなんだけどね、
まあ、この喋ってからですね、皆さんの耳に届くのに2、30秒かかるんで、
はい、
すぐ返事が来ないだろうと思っています。
というわけで、そうね、もう9月も終わるですね。
終わるんです。
10月の来週の明日がトップクッチは10月ですもんね、早いな。
10月ですか、もう。早いですね。
ハロウィンですね。
ついにかぼちゃの季節がやってきますか、
かぼちゃ、
かぼちゃの季節を思い出した、
うん、
たい焼きの季節、
奇跡、
季節、
季節、別にたい焼きなんか一年中じゃんってみんな思うかもしれないけど、行きつけのたい焼き屋さんは冬しかやらないんです、
冬って秋から春までしかやらない、
まあ、夏は10月からね、
あの目の前で鉄板で焼くから、うん、夏は暑い、うん、だからできない、うん、はっきり言ってくれました、
うん、
その代わりどら焼きやってます
。だあのたい焼きで ね、いろいろ雑誌とかに出てるもんだから、うん、まあ大変だね、夏は謝りっぱなしだよね、
夏来てたい焼きないあないんですよみたいな感じで、あとあの前にみんなで、ね、やってもた氷ですね、氷があるというところですね、
かき氷が楽しいんだ、
かき氷食ったね今年は、
どんだけ食うねんっつーぐらい食って、うん、今まで食わなかった分まとめて食ってんのかっていう食い方、
毎週のようにかき氷食ってたから、ね、
しかもドカ雪ね、
ドカ雪のやつをいっぱいトッピングし て
ただでさえドカ雪なのにね、で途中であそこあれですよ、あのかき氷機が壊れたっつって言って、 その壊れた翌日にたまたま行ったのよ。すごいガリガリ落として壊れたみたいな音して、
なんかすごい機械がこうガサンガサン動いてる音がして、
だいぶなんか勝手が違うらしく、まあ次行ったり次の次行ったり時はもう完全に慣れて、
静かになったね、
うん、あ、馴染んだろうねっていう感じで苦労してらしたね。もうトッピングがすごくてね、
作りたてってお店の、
そうそうそう、
ひらがなで作りって、
た、
作りたって、手が
ハンドですね、
ハンドの手です、
うん、まあ、
で多分検索すると出てくると思います。
でそこ Facebook があったら行ってもらうと、三段の何
かき氷、
かき氷が写真載ってると思うんですけど、それ食べたやつです、私が。
そうです、これ一人で完食してきましたって書かれてたあれです。書かれてます。
うん、
そう、トッピング量が多いから、
うん、ね、乗らないよって言われて初め。
氷を食べてる感じじゃないよね。うん、なんだ、なんだったあれ。
なんだろう。フルーツポンチ的な。
冷えたフルーツポンチ。
冷えたっていうか氷のフルーツポンチみたいなね。うん、まあ、フルーツポンチみたい、ああいう、なんつうの、騒がしいだけでもないくて、ちゃんとなってるからね、そうそう、いいんだけどね。
もうまあ、トッピング乗らないよっていうのが、うん、具が多すぎちゃって、うん、氷をやって引いた後に乗せることできないよと。だから、鎌倉式っていう形でいいっていうふうに言われたんです。
何って感じ、うん。私、てっきり鎌倉の形を お作りするのかと。そんなわけないよな。
なくて、まあ氷入れたらそこにもう具が入れて、
さらに氷を
入れて、要は具をもう氷の中に入れる、うん、それは鎌倉式というものだし、
でそれを三段にしてくれた。
あの時よく食ってたね。
ね、な、私ってそういうとこあるよね。おお、これはって思ったらしばらく続く、ね、飽きるまで。
まあさすがに全トッピングはあの時だけだったけど、あとは、
うん、
ほどほどに食べたいものを選んで食べてましたね。
で、何がおかしいってあれ、計算が大変なこと。
そうそうそう。トッピング1個でいくらみたいな感じであるんで、あと、上のソース、うん、いくらとかってある、
う
ん。
ソースっていうか、シロップかね。
シロップ。
で、氷、元のベースの氷いくらってなってて、で、初めそのトッピングがえらいことになってるんで、トッピングの計算をしてくれたんだよね。
そうそう、
で、それ、いくらって言って、ん？そんなに安いわけないよな。何が入ってないんだ？トッピング、あ、全部入ってんな。
うん、氷のね、元の基本代金が入って
る。あ、でも、うん、なんかちょっとおかしいな。あ、シロップ。なんかそういう計算用のアプリとか作ろうかなって思ったもんね。
でもそんな無茶な注文する人少ないから。
まあね、う
ん、ただそういう無茶な注文でも引き受けてくれるっていうのを実績として作ったというところが偉い。
個人的におすすめだったのがね、蜂蜜ゆず、
ゆず蜜
だね、ゆず蜜だね、ゆず蜜がトッピングであるんですけども、
うん、
で、かき氷が十分、こう、なんていうの、いい感じのかき氷なんですよ。全然何、蜜の、乗せなくても美味しいんですよね。
シロップかけなくても、
ね。シロップなしでもね。シロップで、かえってこう、固めちゃう感じになるんだよね。
うん、
それはそれで美味しいんだけど、で、シロップなしで、ゆず蜜トロイプルが美味しかった。
そう。同じものをたくさんかけることもしてくれるんですよ。うん、っていうかもう何でも言えばできるならやるよっていう、
忙しくなければね。そう、あくまでも可能ならね、いろんな意味で。
あとうちらもね、うん、そこのマスターと、うん、
よく喋ってくれるからね、
よく喋って、まあ、友達まで行けないけども
それはちょっとおこがましい、
詩人かなと、
うん、まあよく喋ってくれる、
よく喋ってくれるんで、いろいろこう無茶なこと言えるんですよ。
言うだけ言うみたいなね。まあ、ダメだったら別に諦めればいいんで。
でまあそんな無茶な注文とか言えるような中にな
った。ナタデココは美味しかった。ナタデココ好きだよね私。
なたでここ、うん、氷の上になる、あれが結構いいね、口休めになる。
あのね、なたでここ、あの透明のなたでここなんですけど、あの買ってこられる、その後で透明のは透明ので置いといて色つけるんですよ、そこお店で。
色つける違う、透明なやつで普通でやるんだけども、うん、一缶開けると、うん、あの1回分にはちょっと多すぎるんだよね、うんうん、で余ったものをほっとくと悪くなるんで、うん、シロップの中につけて日持ちさせようとしてる。
でそれがあのなんだシロップの色がつくわけよ。だからあのもう出てきた、ま、客お客さん的に言うと色つけてる、
色付きのナタデココがある場合がある。
だからそれが良くてね。
でちゃんと色合いも考えて色つけない方がいい人にはなるべ
く白いやつね、人っていうかその盛り合わせで色がない方が綺麗だなと思ったら白い透明のやつをで、まあ色付きのまあいろいろまああのあちらさんの
採
用なんだけどね、うん、なんかねそれがいいなと。おマビタンだ、こんばんは。
おマビタンこんばんは、
お久しゅう。
ああこんばんは、あんこってことですね。
あんこだ、
お久しゅうです。
こんばんは、わんこそば。
まびたん、スカイプの方だと黄色いままですね。
あ、まあよくあることです。なあ、胃袋話ばっかりしてるね。とにかく今週はね、あのコーヒーが美
味しかった。コーヒー美味しかった。コーヒー、火曜日か、
うん、
に行って、
そう。
今日も行ってきたんですよ。
うん。
美味しかったんで。火曜日では結局ね、2杯ずつ飲んだ。
お金ない時にね。
お金がない時
にね。お金なくてもうしょうがなくて、お金下ろした後にね。
下ろした後に。
ちょっと多めに下ろしとくか、安全のためになんてね、使わなきゃいいわけだからと思って。
ちょっとそれ全部使ったわ。
使いましたね。
コーヒーと、あとそこでもあの、ぜんざいとか、
うん、
まあ別のおはぎとか食べたんだけども、うん、それで4000円超えたからね。
うん、コーヒー屋でそんだけ払ったの初めてみたいな言ってた。
あまりないコーヒー屋で2人でっていう話だった、うん、ご飯食べたわけでもないし。
そう。いやあのねコーヒー注文すると、
うん、
あの奥さんのね、
うん、
初めにこうお通しっていうか、
ど
うお通しじゃないけどね、あの、お茶菓子出してくれたんですよ。出してくれるんですよっていうよりも出してくれたんですよ、
ね、出してくれた。
これがね、あの一軸多分、うん、丁寧に剥いてんだよね、綺麗に、
うん、
あの綺麗な剥き方だって、剥くって、
うん、
切ってるんだと思う、
切ってる、う
ん、包丁で剥いてるんだと思う。綺麗に本当にこう写真撮ってないんだけど、まあ、あのネットで出てくるんだよね。全然ね、それが美味しくってね、全然伝わらないね。
伝わらない。
イチジクなんですよ。
イチジクの、もう、あの、奥さんが作った、
そう。
まあ、お茶菓子というあれで。うん、お茶菓子っていうのか、
ね、うん、
いつもあるわけではない。
そう。
全く何もない時もある。
そう。
ある時はあげるよ、ない時はないよっていうだけね。
大体、あの、東海のコーヒー屋さんはサービス過剰すぎるんだよ。おかしい。
どうしてますね、
うん、
あの近くの田中コーヒー店、
うん、
あのケーキセット、
近くかどうかは別にして、まあいいか、近くで、
まあ、250円をつけると、まあ
ケーキ代プラス250円だな、
円でケーキの盛り合わせになりますよと。
どういうのを想像しますか、盛り合わせ
250円つけて、普通のケーキも300、400円ぐらいかな、うん、のものなんですけど、うん、まあ何かこうね、生クリームが乗ったりとか、
うん、
そういう感じで、ちょっとこうデコレーションしたりとか、あと、ちっちゃいのがこう、一個二個つくんかなっていう。
まあ、それもある。さらに、シュークリームやアイスクリームや、ちょっとしたあの、う
ん、ゼリーみたいなもん
とか、ケーキも別についてきて、
ロールケーキがまたついてる。
おかしい。
250円でこれつけんのみたいな感じがある。
おかしいって。どういうこと、どうなってるのっていうような付き方ですね。まあそこもあのストレートコーヒーあるとこなんですよ。
うん、ありますね。うん、まあ、どっちかというと、でもそのケーキの方を食べに行くところが強いかな。
ケーキを食べてコーヒーで休むみたいなね。 でも、うん、まあ、いや、よかった。またコーヒー飲めるとこできてよかった。
うん、もう、昨日、っていうか、火曜日以降からそれしか行ってないね。
コーヒー飲めるとこ。いや、コーヒー飲めるとこできた。コーヒー飲めるとこだ
った。そう、コーヒー病だった。うん、ね、ずっと。
よく行く、早田コーヒーも美味しいけどね。あそこは本当にあの、
ブレンドコーヒーだ
から、ね。いい、こう、普通のコーヒー屋さんだからね。
いい
喫茶店じゃないコーヒー屋さん。
あそこは味はともかくとして、どっちかというとそのマスターのこう雰囲気が好きなんでしょう。
まあでもコーヒー美味しい方だけどね。
美味しいと思うよ。だからそこもともかくマスターの雰囲気です。
ただ一回だけねマンデリンをいただいたことあるんだけど納得できませんでした。
納得できなかった。うん、今回のコーヒー屋さんでもマンデリンいただきましたけど、
どう
で
したか。あったね。
納得できたんでしょうか。
そうだね。あのマンデリンも良かったんだけど、やっぱり濃いめの方、濃いめの方、
うん、
の方が好きかな。かえってこうさっぱりしてるっていうか、
うん、
ダイルさんの方が濃い段階が1下がってるんだけど、
まあ一番濃いのではちょっとこう
8段階と7段階の違いなんだけども、長谷さんの方が7段階のものをもらってたんだけどね、そっちの方がちょっと攻撃性があったっていうか、
うん、
苦っていうのが来た。
今日はそう、そんな感じなんだけど、うん、でも冷めてきたら、うん、その苦っていう攻撃なくなってくるんですよ。
不思議だよね。温度で変わる。
温度で味が変わる。
時間なのか温度なのか。
多分温度じゃないのかな。ちゃんとも
う一回温めると、まあそれはそれで味変わっちゃうと思うけど、味変わっちゃうと思うけど、うん、あの再温めで味は変わんないっていう前提があったとしたら味戻るのかな、
うんうん、でそこのコーヒー屋さん、
うん、
カップもちゃんと温めてる、
まあ、それは当たり前かと。
温度計がちゃんと入ってて、温度っていうのをちゃんと管理してやってるんだよね、
うんうんうん、そうそうそうそうそう、まあ、でもそれもそんなに珍しくないかな。
そう
珍しくないかな。入れてるとこって基本的に見ないじゃん私ら。
まあね、
席についちゃうと簡単だったからね。もう全部見れるってところです。
あの2人でお話しするんだったら、うん、テーブルの方がいいですよって話、うん、特になければカウンターの方にどうぞ。
そうそうそうそう、
カウンター座ったらマスターがいろいろおしゃべりしてくれる、うん、特典付き。
本当によくしゃべってくれるね、
うん、そんなこんなですね。もし、
うん、
うちに来る人がいたら一緒に行きましょう。
行きましょう。まあ、コーヒーにその興味ないとしょうがないけどね。
しょうがないけどね。
所詮はコーヒーですからね。どんだけ言ってもコーヒー苦手な人はコーヒーだからね。
そうそう。
でもコーヒーが苦手な人も意外と美味しいのかなって思ったり。
もう普通のコーヒーとはまた違うものだと思う。
違うと思う本当に。
多分、まあ、そういう飲み慣れてない人が飲むのはどれがいいって言ったら、俺なんかいいんじゃないっておすすめしてくれたりするだろ
うし。コーヒーの何が嫌なのって言えば分かると思うからね。だって後の香りが残らないんだもん。あのコーヒー独特の、特にインスタントコーヒーなんかは一杯飲んでしばらくした時に自分臭くなるじゃん。
コーヒー臭い、
あれ嫌いなんですよ私は。ねえ、ラリさんよく怒られるよね私にね。
なんかコーヒー臭い。怒られそれはコーヒー飲んだんだからしょうがないじゃん。コーヒー牛乳。
でもね、決してコーヒーを飲んだら臭くなるのがね、しょうがないことじゃないことが分かった。
うん、まあ、
劣化コーヒー
な。コーヒーは、あ、そういう臭くならない。
ならないんだよね。
入れる、自分自身でも分かるけど。うん、
てか、甘みがあるね。
甘い。コーヒーが甘い。
砂糖みたいな甘みじゃないんだけど、もちろんね。最初にナレさんが飲んで、あの、酸っぱいのも面白かったね。
ペルだね。
うん、ペルペル。なんかジュースみたい、
うん、
ジュースなんかのエイドみたい。
その次はモカ飲んだかな、うん、モカもなんか独特にコーヒー飲んだ感じしなかった。
そうかそうか、私やっぱコーヒー飲みたいかな。そういうものよりはマンデリンとか
ブラジルとか。
ブラジルサントスちょっと苦手なんだけどね。あそこで美味しいかな。
ブルマンどうだろう。
ブルマンって正直ブルマンって興味ないんだな。
まあでも一応数々のコーヒーがあれをこう模索してブレンドしてるわけでしょ、うん、一応、うん、飲んだことないんだけどね、あんまりブルマン
飲んだらいい。
ちょっとね、ブルマンね、金額ね考えるわけです。味のわからない私が飲んで価値のあるものだろうかと、
うん、初めてブルマンって飲んだ時に、
うん、
ブレンドじゃんって思ったの。
ああ、
うん、
それはいいブレンドを飲んでたんですね。
いや
今
いやいや、そういうことなくて、いやごめん、あの美味しいよブルマウンテンストレートの方が私はもちろん好きなんだけど、
うん、
あ、だから 逆の発想、逆なんだよ。あの先にブレンドばっかり飲んでるからブルマン、あのブレンドじゃんって思ったんだけど、
うん、
ブレンドっていうのはブルーマウンテンに近づけてるものなんだっていうことを分かったの、
う
ん、ああそうか、ブレンドじゃんってこれをめがけてブレンドしてるんだっていうのが分かってさ、あ、なるほどなと思って、だからどうなんだろう、個性っていうのが、うん、ブレンドに慣れちゃうとブルマンって個性感じないのかな、
分からない、あそこのブルマン飲んだら分かんないよ、
だから飲むところで飲むと違うのかなと思った、
ね、もうないよ、今他のやつも全然違ったからね、
うん、ラリさんそういう意味では際物だった、
あ、初日の火曜日のやつはそれなりに極物のものは飲んだ気がする。今日飲んだのはそんなに極物じゃないです
ね。ペルーは本当に ベリーかなんかのジュースみたいだったよね。うん、
メニュー表にないコーヒー。
あ、でもコーヒーも美味しいんだけど、あそこ紅茶もちょっと試してみたいけどな。
紅茶聞いて行ってみたらいいんじゃない、
なんかがっかりされそうな気がして。
でも
あ、ウーバーがあったんさ、
でもそういうもので葉っぱで揃えてるから、う
ん、ウーバーがあったんだよ、
だから作ってくれるんじゃない、
うん、なかなかウーバーってない、見ないんだよね、
ウーバ
ー、ウーバーって
エルクティオ、
ウーバーってあのまあスペイン語ポルトガル語でいうところの、
うん、
ブドウのことなんだよね、
おお、ブドウの紅茶、
あ、どうか知らん、あの どこの国の言葉でウバって言ってるのか知らないから、もしかしたら同じ発音で違うものかもしれないから、そこは私は分かんないんだけど、あ、ウバ好きでね、癖がなくていい、
まああのアールグレイはかなり攻撃的な渋みがあります、
苦手なんだよねアールグレイ、
あれは
その人はあれたまんないんだろうな、
葉っぱ入れすぎるとすごいことになる、うん、
ただあのクッキーにアールグレーの味入って葉っぱ入ってんのあんじゃん、
うん、
ああいうのは好き、
まあそんなそんなこんなですね、
うん、
妙に胃袋というかしっとりとした胃袋話してますけど、
胃袋ったね、うん、じゃあそんなわけで胃袋終了しましょうか、
おうていうかもうそんな時間なんだ、
54分だよ、まあ、ちょっと早めだけどね、
はい、
はい、うさうさランドアリちゃん作曲メールをください、流しながら終了していきたいと思います、
思います、
なんかもうすいませんこんな話で、
あ、そういえばさ、誰か TOS グループと参加できた人いた、
います、
参加できる通知が来た人いる、実際は10月の1日からだからまだまだなんだけど、
晩さん
やってないかな、誰も、
うん、かもしれないな、
やったけども落ちました、
はい
はい、クローズドまではできなかったし、
おわおっていう風でね、いやー、やっぱり抽選って厳しいね、
厳しいね、うん、どっちか一人でもと思ったんだけど、
うん、今ね、ちょうどっていうか、11月ぐらいまでなんだけども、あの、はい、岐阜でね、写真を撮るラリーがあってね。
ありましたね、ありますね。
うん、写真を撮るラリーがあって、それ、上位100、1000? 100だっけ?
え、上位って書いてある。
一応上位みたいだよ。点数、うん、順位から、
うん、
何人、100人かそこら分、
うん、
あの景品が出るんですよね、
はいはい、
岐阜の産物のだよね確か、うん
うん、今ですね、うん、シフィルが OTP 人だったのでスルーした、うん、反対パスワードですね、
うるさい、
はい、ヒグさんが OTP って何だろうか分かんないので聞いてみた、
うんうん、
マビちゃんやってすらないどころかチェックすらしてなかった、それはマビちゃんいなかったわけだからね、
それは
しょうがない、
うん、
シフィルが OTP ワンタイムパスワードと、う
ん、めんどくさい、
うちはめんどくさいけど、うん、それを応募するために入れました、
そうそうそう、
めんどくさいです。パスワードは一回増えました。
テルス、エイバー、ブイバーに関しても増えるからね。
うん、
今なければないで、それで行ったのにね。
2回で済んでたところ。
持ったがために。
持ったのに、ワンタイムパスワードがもう一回入ってるっていう、う
ん。そんで落ちるっていうね。
落ちるんだ。
それで、あの、抽選に落ちるっていうね。
抽選に落ちる。
あのさぁ、
あ、今晩さんがですね、本当に間に合った
と。あら珍しく間に合った、
はい、
久しぶりだね、こんな時間、ね、この曲で来るの、うん、ね、晩さんどうでした、受かったツリーオブなんだっけ、
うん、晩さんがいいとこをやってるかなってとこですね、
今ね晩さんがねこんばんはって言ってあるね、うん、
はい、
マビちゃんがこんばんはって言ってのね、
うんうん、
あ、落選でしたか、そうかそうか、
フェリーさんがオツという形で演奏いただいております、
どうもです、ね、バさんちょっと思ったんだけど、
はい、
分かる人がいたらぜひ教えてほしいんです、
はいはい、
教えてほしいっていうかこう案があったらっていう話なんですけど、はい、あのこんばんははっていうのってはが正しいじゃん、一応書くときって。こんばんはって書いて、うん、こんばんはって読む。ね。それを、グリジーさんにどうやって説明したらいい？ヒグさん、あれ？そこまでクローズ激戦って珍しいの？って言ってます。
うん、とにかくうちら二人は落ちて、まあそも落ちた、うん。それはよほど人数が少ないかね。
うん、少ない？
ああ、
受かる人数が、枠が？
枠は少ないかと。
まあでもまあ、うん、クローズドベータ1週間だから別にそんなに重要視してなくてね。
5日間ぐらいで終わってるんで、うん、まあオープンベータやってきて1年やってくれればいいかなと思ってます。
うん、こんばんはって書いて、こばんはって書いてこんばんはって読むとか、
うん、
私はって書いて私はって読むとか、
うん、
あるじゃない？それこれははって書いてはって読むんですよって言うじゃん、
うん、
ああそんなもんなのかってなかなか思ってくれない
それは向こうの言葉でもしこれはこういうルールで覚えちゃってくださいとかってあったとしたら、うんうん、それを伝えてあげたらいい、あれと同じで、うん、これはこういうルール
だよ、まあ、それはそのいうルールなんだよっていうのはいいんだよね、
うん、
じゃあなんではって書くのがわって発音になるの、どういう因果関係が、
それはだから向こうの人の言葉がこういうルールだっていうので覚えてくれって、
だから もちろんそうなんだけど、そうなんだけど、あのね、晩さんがね、こんばんはが正解や、こんばんは、こんばんはいかがですか的な文章の省略なので、わとするのは文法的におかしいのです、こんばんはは、品詞分解ができません、こんばんはってはは WA って書いたら品詞分解ができませんという風なんですけど、まあ、それは日本人に説明するときの言葉な、うん、そう、はってだから要するに HA って書くものがなんで WA になるんだっていう説明そうやって読むんですよって言って、でも、和は和であるからな。
それはでも、読むんですよと言うしかないじゃないの？
ぶっちゃけそうだよな。
うん、
そうなんですよ。
一杯、一杯が、二杯、三杯ってなってくるのと一緒で、うん、そういう読み方なんですよっていう。うん、ちょっと違うけども、そういう読み方
はそっちはまだ、エリジョンで説明できる。バンさんはエリジョンわかるかな？フランス語はエリジョンいっぱいでしょ。一杯、二杯、三杯のこの活用じゃないけども、それは、これとこれが繋がるとこうなるんですよっていう、エリジョンで説明ができるの、向こうにもあるから。
う
向こうにもあるからね、うん、まあそんな話をしててもあれで、これ一回、あ、一回じゃなくて終了します。お疲れ様でした。
お疲れ様です。アスタラプロクシマ。
まいちゃん、もう全部クールジャパンでいいんじゃないかな。クールジャパン、
これでいいじゃない、うん、クールジャパン。
じゃあファイナルアンサーだね。
ファイナルアンサークールジャパン、
うん、アスリートポケットの和を和派と書いて、なんで和と読むかっていう回答は 正式回答、クールジャパン。
クールジャパン。
お疲れ様でした。